愉快な宇都宮。
宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ今日のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺います。市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて市長、はい、新型コロナウイルス感染症によって緊急事態宣言が延長され、まあ、私たちも我慢の続く生活が続いていますけれども、まず宇都宮市の感染状況について教えてください。
はい、わかりました。感染者数ですが、市民の皆様や事業所の皆様のご協力により9月に入りやや減少傾向にあります、はい、このまま感染者数を減らしていくためにも感染対策の徹底やワクチン接種に引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
はい、最近の感染経路や年代別ではどのような状況になっていますか。
はい、まず感染経路については9月1日から14日現在のデータでは家族内感染が約 38% と最も高い割合になっています、はい、年代別では30代以下の若者が全体の6割以上を占めており、特に最近は10歳未満の感染が増加しています、はい、家族の一人が感染しウイルスが家庭内に持ち込まれて家庭内で感染が広がるといったケースが増えている状況です。
はい、若者の感染が増加しているんですね、はい、若者の感染拡大防止のためにもワクチンの接種が重要だと思いますが、接種状況はいかがでしょうか。
はい、現在はすべての世代が接種可能となっており、接種枠も拡大し前倒しの接種も可能としているところです、
はい、
特に成人式を迎える方や受験生、就活生などの貴重な機会や経験を失うリスクを減らすため、22歳以下の若者を対象とした集団接種を宇都宮大学を会場として土曜日と日曜日に実施しています。
接種を受けたい若者にとっては貴重なチャンスですよね、はい、実施期間など詳しく教えてください。
はい、実施期間は10月24日までの土曜日と日曜日、
はい、
午前9時から午後5時に宇都宮大学峰キャンパスの大学会館2階で開設しています、
はい、
駐車場も広く接種回数は1日につき600回、合計で3600人分のファイザー社製ワクチンを用意しております。
はい、その他の世代のワクチンを接種できる機会はないんでしょうか。
はい、先日9月18日土曜日になりますが、新聞折り込みでワクチン接種に関するチラシを配布いたしました、
はい、
チラシには集団接種会場や時間帯などを載せてありますので、ぜひご確認ください、
はい、
もちろん働く世代の方も接種しやすいよう、10月27日までの平日夜間土曜日に JR 宇都宮駅に近い市保健センターでも集団接種会場を開設しています、
はい、
接種回数は1日につき最大1200回、合計ですと7275人分のファイザー社製ワクチンを用意しております、
はい、
ウェブまたは電話で予約していただけますが、市保健センターでは10月6日までの水曜日限定で予約なしでも当日接種できるプラットワクチンを実施いたします、
はい、
当日の空き状況は実施日2日前の正午頃に市ホームページで公開いたします。
はい、ラジオをお聞きの方で接種を希望される方はこの機会にワクチンを接種してください。市長、また予約枠を拡大したとのことですが、はい、予約の空き状況を確認する方法などはあるんでしょうか。
はい、市では予約済みの方も含め、いつでも誰でも予約の空き状況を確認できる専用サイトのワクチンページを開設いたしました、
はい、
予約サイトのトップページからログインしなくても空き状況を見ることができます、
はい、
皆様には常時ワクチン予約の空き状況をご確認いただけますようお願いいたします、
はい、
また現在働く世代や若者向けの接種機会拡充策により予約が取りやすい状況となっています。すで、
はい、
に予約された方を含め早期の接種をご希望の方は予約の 取り直しが可能となっています。東武宇都宮百貨店や個別医療機関など多くの場所で誰もがワクチンを接種しやすい環境を整えておりますので、専用サイトをご覧の上この機会をぜひご利用いただきたいと思います。はい、なおワクチン接種後もブレイクスルー感染が見られますので、引き続きマスクの着用など感染対策の徹底をお願いいたします。
はい、空き状況を確認できるようになるのはこれはとても便利ですよ ね。
そうですね。
ラジオをお聞きの皆さんもぜひご覧ください。さて市長、緊急事態宣言の延長に伴い経済対策も重要だと思いますが、市の支援制度については何か変更などはありますか？
はい、売上が減少している事業者の方で国県の給付制度の対象とならない方を支援する宇都宮市独自の宮野事業継続支援金について、これまで8月を対象月としていましたが、この度9月分についても申請が可能となります。申し込み方法など詳しくは10月1日発行の広報宇都宮10月号や市のホームページをご覧ください。
はい、続いて、宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、ご紹介します。
はい、よろしくお願いいたします。
こんな質問です。 LRT が走る予定の道路を通って子どもが通学する予定です。交通ルールが変わると聞いたんですが、ルールを教えてくださいということですが、市長お願いします。
はい、わかりました。まず基本的な歩行者の交通ルールは変わらないんですが、信号機がある場所ではこれまで通り歩行者用の信号機が青の時に横断歩道を渡っていただく、信号機がない交差点でも LRT の接近を知らせる接近表示器が設置されますので、接近表示器を確認して横断をしてください。
はい、
LRT は車と同じように信号機に従って通行いたしますので、心配することはありません。
はい、
また基本的な交通ルールは変わりませんので、安心して通学していただきたいと思います。
はい、
今回お伝えした内容や細かなルールをウェブサイトでも確認することができますので、 LRT 公式ウェブサイトムーブネクストをご覧いただきたいと思います。
はい、
また開業に向けまして、全域で着々と工事は進んでいます。 LRT 車両につきましても9月末には全17編成のうち4編成目が車両基地に到着する予定となっています。はい、また11月にはいよいよ JR 宇都宮駅東口から陽東まで駅前の大通りである絹通りで本格的な起動工事を始める予定となっています。
はい、
起動工事開始に伴って車線数が減少し LRT 開業後の車線数となります。
はい、
交通や安全に配慮しながら工事を進めてまいりますので、周辺道路の利用などご協力をお願いいたします。
はい、今日前半でお話しいただきました宮野事業継続支援金については、10月1日発行の広報宇都宮、それから、市のホームページ、こちらをご覧いただきたいと思います。
はい、お願いします。
それから LRT の詳しい情報については特設ホームページ u-movenext.net や Facebook、 こちらも展開していますのでぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからの質問を受け付けていますのでお気軽にお寄せください。宇都宮市長佐藤栄一市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。